き、上杉北里の提供でお送りいたします。こんばんは、小田川和彦です。この番組では、和歌山県西南総の会のご協力によりまして、和歌山県内各寺院の僧侶の皆さんにご出演いただいております。今日からのシリーズは、海南市彦根にあります、西山浄土宗、地蔵寺ご住職の和田邦治さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。ラジオのご出演初めてだそうです。
初めてです。
ああ、緊張されてますか？
はい。
はい、あ。なんかにこやかな表情が大変いいですね。はい、あ。和田さんはそもそもお寺の生まれだそうですね。
はい、そうです。
うん、ということはもうずっと路線が引かれてて。
そうです。
必然的に。
はい、そうです。
何の迷いもなくこの道に進まれたんですか？
そのままです。
ああ。普段はやはりご住職というお立場では地元の皆さんにいろいろと相談を受けられたりとか、そういうこと多いんですね。
あまりないですね。
そうなんですか。
はい。
なんか地域の格としてよくね、まあいわばカウンセラー的なことであったりとか、あるいは学校の先生的存在であるという話は伺ったことあるんですが。
まあ私が相談を持ちかける方
は。いや、そうです。今日からまたいいお話を期待しておりますので、
よろしくお願いします。
お願いします。第1回目の今日はですね、パストゥールの言葉、こういうタイトルがついてるんですが、
はい。
これ和田さん、どういうことでこういうテーマを
去年のですね、秋にノーベル化学賞をですね、
はい、
受賞されました白川先生の、ご功績をですね、あるコラムニストが、パストゥールの言葉を引用されて、与えられていましたので、これは2001年のですね、
うん、
21世紀の最初の、年賀状のコピーとしては最適でないかな、と思いました。
ほう。で、その年賀状の文句にですね、
はい、
文章にそのパストゥールの言葉を引用されて、
はい、
しかも和田さんはなんかお正月のご挨拶に、
はい、
やはりその言葉を使われたそうですね。
そうです。
さあ、そのパストゥールの言葉ってどういう内容であるかちょっとご説明いただけますか。
はい。観察の分野では、周到に準備しているものだけが偶然を生かすことができる。こういう一文なんです。
はあ、じゃあよくたまたま何の考えもなく偶然に出会ってそれを生かしたっていう話はあるんですけれども、はい、本当はそうじゃないと。
そうです。日頃の積み重ねの上で偶然をつかみ、それを自分の糧とすることができると。私も偶然というのは、自分が考えていないところに偶然があるんだと最初は思っていましたが、
犯によくラッキーなんていうね、
そうです、
今の若い人たち言いますけれども、
はい、
そうじゃないんだ。
そうでないです。自分のうちに、自分の中にすでにその芽生えというのがありますが、そのチャンスを生かすことによって、その自分のものとはっきりその自覚できる、そういうところにこのパストゥールの言葉がそのすごくこう感銘したわけです。
周到に準備しているものだけが偶然を生かすことができる。
はい。
私この言葉知りませんでしたけれども、
はい、
確かに非常に頑蓄のあるいい言葉ですね。
はい。
和田さんがピッとこれはね、感じるものがあったのは大変よくわかります。
いや、実はですね、昨日2月、
2月、はい。あ、だいぶ前の話ですか。
そうですね。
2月の、
2月の8日なんですか。
8日の日に。
はい。お祭りがありまして、で、前夜は、前の日の晩は、雨だったんです。
う
ん、ところが、明けて2月8日は、パリッとこう、張り上がった素晴らしいお天気だったんです。で、それでお祭りも盛大に行われまして、誰の精進が、お天気にさしたんかな、という話になりました
が。あ、そんな話になるんですか。
誰でもなくて、みんなそれぞれが、今日のためにと、去年からですね、積み重ねの日暮らしの上での、この素晴らしいお天気を、仏さんからいただいたんですよ、と、私が、言ったです。
皆さん納得されて、
なるほどな、光栄に喜んでました。
確かにそういうもんですよね。皆さんがそのイベントの日に、大事な日に合わせてね、晴れてほしいという気持ち、
はい、
皆さんのそういう大勢の皆さんの気持ちが合体してお天気にしたっていうのはあるかもわかりませんね、
はいは
い、いやー、この言葉、パストゥールの言葉、確かに私たちいろんなジャンルでそうなんですけれども、はい、単にその幸運だけをその期待してんじゃなくて、
はい、
その幸運に持っていくための成功に導くための事前の準備というか、
はい、
良い周到さって絶対大事ですよね、
はい、そうです。 インドのですね、古いお話ですが、
うん、
3階建ての素晴らしい建物を見た金持ちがですね、大工さんを呼んできて、あの3階をわしに建ててくれと言ったってですね、
はい、
1階2階はいらないから3階だけを欲しいと、あの眺めは素晴らしいから、
3
階だけの建物を建ててくれと。
そんな無茶な話。
そうよ。そしたら大工さんが、それはいくらあなたがお金を持っていても無理な話です、土台があって1階があり、うん、1階の上に2階があり、
なるほど、2
階があって3階があるんだと。
うわ、
そういう積み重ねですね、そこでも。
いやー、それもいいお話で、これはもう私たちの生活でもそうだし、はい、スポーツをやってる選手の皆さんにしたってそうでしょうけれども、はい、例えば試合で勝とうと思ったらね、
はい、
そのとりあえず当日一生懸命頑張ればっていう話じゃないでしょうから、
はいはい、
そこの試合に行くまでの準備、基礎訓練だり練習とか、
はい、
それが非常に大事ですよね。
そうですね。ところが日頃はどうかというと、昔からことわざにもありますが、人生万事塞翁が馬ですか、あるいは家福は贖える縄のごとしということで、喜ぶ日もあれば、悲しむ日もあると、その交互に繰り返す積み重ねの上に、偶然を自分のものに生かすことができると。
なるほど。
そういうふうに私は理解してるんです。
まだ試験シーズン真っ最中でね、
はい、
受験生の皆さんこれから2月の末に国立の試験もありますし、3月の頭にもあります。
はい、
で2月3月で私立のね、
はい、
大学の入試もあったりとか、あるいは高校の入試もありますけど、あれもそうですよね、楽して受かろうと思ったら、
全くその通りです。
ねえ、はい、当日だけ頑張ればいいんじゃなくて、やっぱりそれまでの勉強ね、努力ってのは大事ですよね。はい、じゃあ今日ラジオを聞いてる皆さんも改めてね、この言葉をじっくりと噛み締めていただきたいんですけどね、はい、本当にいい言葉ですね。周到に準備しているものだけが偶然を生かすことができる。
はい。
こういうお言葉はですね、
はい、小
田さんはいろんなところで、
はい、
この、まあ、説教される機会も多いと思うんですが、
はい、
引用される言葉なんですね。
そうです。
うん、
それからですね、日本人で、昭和62年でしたか、
うん、
利根川進という、
はい、
ノーベル賞先生がですね、
はい、
医学生理学賞ですか、
うん。
この方もお話しされていますが、僕はあまりよくできない、人間だった、よくできる人間ではなかった、
はい、
しかしよくできていたら、
うん、
ノーベル賞をもらう人間にはなっていなかっただろう、
なる、
金儲けに走っていただろう、よくできないからコツコツと、
うん、
一生懸命その自分に与えられた分野の研究をしたから、
うん、
ノーベル賞をいただけたんだという話も聞かせてもらいました。
それもいい話ですね。
マッツールの言葉に通じているところがあるということ
ですね。はい、わかりました、はい。どうもありがとうございました。
はい、レースン北にです。
今度お墓を建てたいんですけど。
ご要望に合わせたご提案をいたします。また、墓地霊園の紹介から、お墓のしきたり習慣に至るまで、何なりとご相談ください。
じゃあ、お店に伺います。和歌山市6番町、レースン北にへどうぞ。
今日は、海藻郡下津町にあります地蔵寺のご住職和田国原さんがお客様でした。今日のお話、名寸北里の提供でお送りいたしました。名寸北里の提供でお送りいたします。こんばんは、小田川和彦です。この番組では和歌山県西南総の会のご協力によりまして、和歌山県内各寺院の僧侶の皆さんにご出演いただいております。今回のシリーズは下津町にあります西山浄土宗地蔵寺のご住職和田国原さんがお客様です。
こんばんは。
こんばんは。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回1回目はパッツールの、ね、言葉ということでご紹介いただきまして、
はい、
私も初めて知りまして、
は
い、勉強になりました。本当にいい言葉でしたね。改めてご紹介しておきますと、観察の分野では周到に準備しているものだけが 偶然を生かすことができる。
はい。
日頃のまあ勉強とか訓練、
はい、
練習が大事だということですよね。
はい。
で、和田さんはですね、そういうテレビ、はい、ラジオ、新聞、雑誌等からそういう何かいい言葉を探されるのを好きなようですね。
いや、そういうわけではないです。好きっていうわけでなく、
うん、常に関心を持って見たり聞いたりされてる。
まあ、そういう方ですかね。
ねえ。で、今週のテーマなんですが、
はい、
西岡常一家の
画家くん。
はい。この西岡常一という人は、まあ、はい、私は名前ももちろん知ってるんですけれども、どういう人であるかちょっと簡単にご説明いただけますか。
は
い、
奈良のですね、法隆寺とか、あるいは薬師寺といった、古い大伽藍をですね、
はい、
修理、保全のために、尽くされてきました、大統領、名工。
名工ですね。
はい、そういうお方と聞いております。
あの本も出されてて、
はい、
随分反響を呼んで、
はい、
中に書かれてる言葉、感銘受ける言葉多いようですね。
そうです。そうです。
うん、今日はどういうその、西岡常一の言葉をご紹介いただけますか、はいはい、
前回ですね、
積
み重ねの日暮らしが大事だと、いうお話にあったかと思うんですが、その積み重ねのための土台となるものがやはりきちっと自分の心に収めておかなくては何の積み重ねにも
ならないと、
作業の朗角ということになるかと思うんです。
その土台になる積み重ねとして必要な言葉、は
い、そうです。
例えば具体的におっしゃっていただくとどういうことがありますか。
それは例えば私の場合だったら、お釈迦様の言葉とか、そういうのが一番全てのその根本になっていると。そのお釈迦様の言葉を信条として、日暮らしの積み重ねが、いずれは花となる実のある人生と、そういうふうになっていくかと思うんです。
だからあの和田さんご自身もそうですけれども、はい、まあいろんな人にとってその言動のベースになる大事な言葉っていうのを持つ必要があるんですね。
そういうことです。
で、和田さんの場合はお釈迦様の言葉。
はい。
ちょっとどういう言葉であるかご紹介いただけますか。
例えばですね、人は生まれによって、癒やしい人になるのではない。
はい。
また、敬われる人になるのではない。人は行いによって、癒やしい人ともなり、また、敬われる人ともなる。私が先輩から聞いたお釈迦様の言葉で、今も、こう、それが生きるための大きなその杖となるんだと思っております。
人間、あらゆる地球上の人間っていうのは、生まれてきた段階では、要は白紙ですよね。はい、裸で生まれてきて、スタートライン一緒なんですが、
はい、
結局その後のいろいろな行動とか、で決まってきてしまう。
そうです。
その
行いのベース、元になるのが、やはりその、心情というんですか。それが、私の場合だったら、お釈迦様の言葉。そのお釈迦様の言葉を聞くことによって、自分というのを見せていただける。
はぁ、
フランスのですね、パスカルの、
ま
あ、これはそういうお話だと思うんですが、お弟子さんとのやりとりで、お弟子さんが先生、この世で一番難しいことは何ですか？
は
と質問されたそうです。そしたらパスカル博士は、それは君、目玉が、外に向いてついているからだよ。言われたそうです。
おう。
先生、目玉が外に向いてついているって、どういうことですか？自分のことはわからない、人のことだけがわかるんだ。
はぁ。
しかし、私自分の顔とか、形は知ってますよ。そしたらパスカル先生は、それは君、自分の目で見たのではなくて、鏡を通して自分の顔形を見せてもらったんだろうという話があるんです。つまりお釈迦様の言葉が私の生活の鏡であると。お釈迦様の言葉を唯一のその頼りとしてです、生活することが結果としてはですね、この世は自分を見に来たところ、この世は自分を探しに来たところと、また言ってる人がいますが、自分を知ることになるんだ。 そう思っていろいろ勉強させてもらっております、う
ん、なるほど。で、ただその場合はお生まれがですね、
はい、
お寺ですから、もうやっぱりベースとしては仏教というものがあって、お釈迦様の言葉っていうのは非常によくわかるんですが、例えばそういう宗教と関係ない方の場合は、
はい、
どうでしょう、その生まれてきてですね、はい、そういうベースにすべき言葉っていうのはどういう形で吸収したらよろしいですか。何かその辺でちょっとアドバイスを。それは普通の勉強でよろしいんですか。いろんな本を読んだりとか、いろんな方の話を聞いたりとか、そういうものの中で自分が気に入ったというか、それと思う言葉を、
そうですね、
言いようとしたらよろしいですか。
そう、そうだと思います。まあ全てがお釈迦様の言葉というわけにはいかないと思うんです、まあ、好き嫌いというのもあるかと思いますが、はい、
もちろんあの宗教の違いによってね、それぞれ、はい、あの宗教ごとに、まあ、経典があるわけですけれども、
はい、
だから宗教と絡んでね、宗教心をお持ちの方は、まあ、それはそれでいいとして、
はい、
そうじゃない方の場合はね、やっぱりそれなりに自分でいろいろと勉強していかないと、なかなかベースになる言葉はできないですよね。
そうですね。はい、
でそういう意味でも、まあ、こう勉強は何のためにするかなんていうのを一つね、若い人たちはなかなか分かりにくいんですが、はい、今、先ほど和田さんのおっしゃるところによるとですね、はい、要は、生きていくために、人間が基本的に生活するための何か栄養としてのベースの言葉、
はい、
教訓と言いますかね、
はい、
教訓と言ってもいいかも分かりません、はいはいはい、そういうものを勉強するための勉強でもあるわけです、
ね、そうですね。例えばですね、
うん、
その大統領の西岡さんの場合だと、その学さんの大工さんをですね、使って大きな仕事をするんですが、
うん、はい、
その取りまとめの種には自分のその心組みというのができ できていなくて、西岡さんの言葉だと、木組みは木の癖組み、木の癖組みは人組み、人組みは人の心組みという言葉があります。これが西岡恒和家に伝わる家訓というふうにテレビで、教えていただきました。
それは西岡さんのいわばですね、まあ教科書というか、
そうです、
哲学的な言葉でもありますよね。
はい。
はい、よくわかりました。どうもありがとうございました。
はい、メイスン北見です。
今度お墓を建てたいんですけど。
ご要望に合わせたご提案をいたします。また墓地霊園の紹介からお墓のしきたり習慣に至るまで何なりとご相談ください。
じゃあお店に伺います。和歌山市6番町メイスン北見へどうぞ。
今回のシリーズは下津町地蔵寺のご住職和田邦治さんがお客様です。今日のお話、メイスン北見の提供でお送りいたしました。